皆さんこんにちは。それではメッセージの録音を始めます。今回のメッセージのタイトルは天国のまっすぐな道、ヘブル人への手紙の12章12節から17節までが中心となる聖句です。今回のタイトルに関してですけれども、最初は天国へのまっすぐな道というふうに考えたのですが、それよりも天国のまっすぐな道の方がいいかなということで直しました。聖書の教えは天国というのは死んでから入るところではなくて生きているうちに入るところであると教えていると思います。ですから私たちがイエス様から教わったあの主の祈りの中にも死んだら天国に入れますようにというのではなくて御国が来ますように、今日もあなたが私たちの生活を収めてくださいますように、御心が行われますように、そういう祈りです。ヘブル人への手紙ではクリスチャン生活が信仰の長距離走あるいは旅路として教えられています。先週の学びではその旅の途中でその旅を諦めさせようとする問題や苦しみがたびたびそういうものと出会うということが、教えられていて、そしてそれでもそういう苦しみの中、問題の中に神様がおられます。私たちのことを愛を持って導いてくださっているということを学びました。そして神様は私たちの問題、苦しみを愛の訓練に変えてくださって、それらを通して私たちを成長させてくださるということを学びました。最後に、前回の学びの中で読んだ聖句が12章の11節です。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなくかえって苦しく思われるのですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。今日は、その続きになります。12章の12節では、ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい、またあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい、足の不自由な人が踏み外すことなくむしろ癒されるためです。曲がった手と衰えた膝をまっすぐにしなさいという言葉は、手も足も疲れてぐったりしている人を励ます、そういう言葉だと思います。前回も学んだように、今の悩みや苦しみは決して無駄にならないから元気を出せという励ましの言葉です。そして自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい、足の不自由な人が踏み外すことなくむしろ癒されるためですと励ましの言葉は続いています。まっすぐな道というのは神様に従う道を指していると思います。また12章の一節にあった言葉ですけれども、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を 忍耐を持って走り続けようではありませんかという言葉がありましたけれども、それがまっすぐな道を表しているのかなというふうに思います。バプテスマのヨハネはイエス様をイスラエルの人々に紹介した預言者でした。彼のメッセージは、主の通られる道をまっすぐにせよ、マタイの3章の3節にありますけれども、そういうメッセージでした。主と一緒に歩む私たちの道もまっすぐでなければならないと思います。そしてイエス様と一緒に歩む道をイエス様はマタイの11章ではこのように説明しています。そしてその道に招いてくださっています。すべて疲れた人、11章の28節ですね。また11章28節から30節にこういう言葉があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様が招いてくださっているこのまっすぐな道は安らぎの道です。ヘブル人への手紙もこの道は歩む者にとって安全な道であり、さらには癒しの道であると、教えています。この癒しの道というのは意外な表現だなというふうに思います。ここまで、この手紙で信仰の歩みというのは長距離走、マラソンのようなイメージでしたから、私は今はかなり運動不足で体はなまっている状態です。運動は好きな方ですから運動したいのですが、まだ走るまでの心と体の準備ができていない状態です。せいぜい横断歩道を渡るときに軽く走る程度です。毎回横断歩道を渡るときに、あ、また走りたいなというふうには考えます。過去に何度かウォーキング、それから、ジョギングというふうにやったんですけれども、調子が出てきたときに何が起こるかというと、膝や腰の故障です。そうすると続けなくなりますから、中断します。で、その繰り返しなんですね。で、またチャレンジしたいとは思ってるんですけれども、それに比べると、ヘブルのこの長距離、あるいは旅のイメージというのは非常に魅力的です。私のように膝や腰に問題があっても大丈夫だ。そして、いや、むしろ癒されるためですよ。そういう、そのようなイメージですね。とても魅力的な、描写です。クリスチャン生活という長距離走、あるいは旅路は、私たちを癒すレースであり、成長させるレースだというのです。この道は訓練の道でもあります。そしてリハビリの道です。また、走れば走るほど癒され、そして成長する道です。肉体のレースのように、必ずいつか怪我をして、あるいは体が衰えて走れなくなるというものではありません。イエス様とイエス様の霊である聖霊様が私たちの伴走者であり、パーソナルトレーナーです。素晴らしいですね。元気が出てきますね。そして、このクリスチャンの 信仰の歩みである長距離走、あるいは旅路についてさらにここで説明があります。12章の14節15節を読みます。すべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい。清さがなければ誰も主を見ることができません。誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさい。私たちが歩むべきまっすぐな道は、平和と清さを追い求める道です。清さに関しては、聖書にいくつかの翻訳があります。口語訳では、清くなるようにと訳されています。そして新改訳の3版では清められることを、新共同訳では清い生活というふうに訳していますけれども、聖書の教える清さには大きく2つの意味があると思います。一つは神のご性質です。私たちは祈るときによく使う表現ですけれども、聖なる愛なる神様というふうに神様に呼びかけます。レビ記の19章の2節にはこういう言葉があります。イスラエルの全回収に告げよ、あなた方は聖なるものでなければならない。あなた方の神主である私が聖だからであるとあります。神に似るように作られた私たちも、神に似るもの、神のご性質に預かるものとならなければならないという教えです。イエス様はこのレビ記の言葉を、引用して、そしてそれを、愛というもの、愛することに当てはめて教えられました。三条の、水訓の中で、説教の中で教えられました。マタイの5章の44節で、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。48節に飛びますけれども、ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。清さという言葉がここでは完全ですね、成熟という意味でしょうか。そのように教えられています。またヘブルの12章の10節にこういう言葉がありました。神様の訓練の目的というのはこういうものである。霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。ここに神様が私たちから何を求めておられるのかということをですね、何よりも神様が私たちから求めておられることは、私たちが神の子供たちとして、また神に似るものとして作られたものとして神のようになる、成長して神のようになる、それが神様が私たちから求めておられるものである。私たちがどんな偉業をなすことよりも神はそれを求めておられるということです。愛なる神に似るように作られた私たちも愛において成長しなければなりません。私たちが人間関係において周りの人々を愛することが、すべての人と平和を求める生き方であると思います。 聖書で一番大切な戒めというのは、イエス様が教えられたように、それはまず神を愛すること、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神様を愛すること、そして自分と同じように隣人を愛することだと、教えられました。ヘブル人の手紙は、私たちクリスチャンが日々の生活の中でそれを実践することを求めています。また神様が私たちをご自分の清さに預からせようとして日々訓練してくださっているんだということも教えています。イエス様も、マタイの5章ですね、3章の説教の中でこう言われました。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。すべてのクリスチャンは清いものです。新約聖書では聖徒たちと呼ばれています。ここで二つ目の、清さの意味ですけれども、清さという言葉には神のもの、あるいは神のものとして特別により分けられたもの、旧約聖書でたびたび出てくる表現で聖別するという表現がありますけれども、そういう意味がありますね。それが清さの二つ目の意味になります。ですから神殿で神様を礼拝するために用いられた道具というのは全て聖別されたもの、清いものでありました。ですから清さを追い求めるということは、自分が神のものであることを求め続ける、あるいは自分を神様に捧げ続ける、そしてよりふさわしいものとなることを追い求めるということだと思います。清められるということは、自分を捨てて主に身を任せて従うということです。救われるのがゴールではなくて、それはスタートですね。ある有名な大リーグの、野球チームの監督が言った言葉、これは有名な言葉ですけれども、試合は終わるまでは終わりではない。ですから最後まで決して諦めてはいけないという、そういう言葉であったと思います。クリスチャン生活もゴールインするまでは終わりではありません。途中で諦めたりやめてしまってはいけないということです。12章の15節にはこういう言葉があります。誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさい。清さを求めないということは、神のものとなることを拒むということですね。ですからそれは私たちを成長させる神の恵みを拒むという、そういう生き方だと思います。神を神としない、清さよりも自分らしさを選ぶ、今流行りの生き方に共通する、生き方かなというふうに思います。自分らしさというのは決して悪いものではないですけれども、本当の自分らしさというのは、自分を自分らしくユニークなものとして作ってくださった神によって実現するものですね。残念ながら多くの人はそれを神なしで、あるいは神抜きで自分の力で何とかしようとしています。自分中心あるいは自己中心な生き方は、すべての人との平和を求めるのと反対の生き方です。ヤコブの手紙は神の恵みについてこのように教えています。神は高ぶる者に敵対し、 へりくだった者には恵みを与える。ヤコブの4章の6節ですね。自分中心ではなく、神を自分の生活の中心とし、へりくだった人に神は恵みを与えてくださいます。平和と清さを求めない生き方は苦い根を生じさせます。その苦い根は自分だけではなく、一緒に走っている仲間にも悪い影響を与え、悩ませ怪我してしまいます。このイメージというのは、どちらかというと集団感染のようなイメージかなというふうに思います。ですから、感染されないように、感染が広がらないようにお互いに注意し合いなさい。この注意という言葉は、言語では監督という意味がありますね。注意し合いなさい、監督し合いなさい、お互いに監督し合いなさいというイメージです。今私たちはコロナというウイルスと戦って、お互いに注意し合って、生きています。教会でもお互いに注意し合って、監督し合って、恵みによって成長するように、成長し続けるように助け合うということですね。平和と清さを求めない高ぶった自己中心な態度が、感染拡大しないように気をつけなければなりませんというのが、この手紙の、教えであると思います。12章の16節と17節には、誰も一杯の食物と引き換えに自分の長子の権利を売ったエサウのように、みだらなもの、俗悪なものにならないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を受け継ぎたいと思ったのですが、退けられました。涙を流して求めても、彼には悔い改めの機会が残っていませんでした。という、ところですね。アブラハムの息子イサクには双子の息子が生まれました。エサウとヤコブの二人ですね。エサウはお腹を空かしたときに自分の長子の権利を一杯のスープと引き換えに売ってしまいました。そのとき彼は自分の腹を満たすことしか考えていませんでした。長子の権利という大きな祝福を自分の目の前にある食べ物と交換してしまったということです。見えないものよりも見えるものをエサウは選びました。ですけれども、ヘブルの11章で私たちが繰り返し学んだことは、信仰というのは見えないものを確信させるものである。信仰によって私たちは見えない神を求める、見る、従う。それが信仰です。そしてこのエサウとは対照的に、モーセはエジプトのファラオの財宝よりも見えない神との関係、そして神のために、そして神の民と共に苦しむことの方を選んだとありました。そして今の世の中の生き方というのは、世の中の価値観というのは、目に見えない、感じることもない、触ることもできない神との関係よりも、目に見える、触ったり感じることのできる、この世の宝を優先します。イエス様は、誰も二人の主人に仕えることはできないですよ。この世の富に仕えるか、見えない神に仕えるか、どちらか選びなさいというふうに言われました。マタイの牧章ですね。そして、同じ6章で神の国とその義とをまず第一に求めなさいというふうに言われました。ですからこれは、価値観の問題ですね。信仰の、 問題、そして信頼の問題です。神が第一か、あるいは他のものを第一にしてしまうのか、私たちは選ばなくてはいけないということだと思います。一時的な快楽のために永遠のものを捨ててしまってはいけない。そして私たちは信仰による価値観、神様の御言葉に基づいた価値観ですね、そして信仰による正しい計算能力っていうのも必要なんだと思います。イエス様が言われた言葉に、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があるでしょうか、マタイの16章の26節で言われました。そしてイエス様は例えを使って福音を受け入れることは決して損をすることではないよということを、分かりやすく教えている箇所があります。マタイの13章の44節から46節で2つの例えがありますね。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり行って持っているものをすべて売り払い、その畑を買います。もう一つの例えは、天の御国はまた良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は行って持っていたものをすべて売り払い、これを買います。ですから自分の持っていたすべてよりもはるかに価値のあるものを見つけたということですね。福音というのはそういうものであると思います。世の中の何者よりも価値のある宝、それが福音ですね。エサオは好き勝手に振る舞って後になって神からの祝福を求めましたけれども、それは受け入れられなかったとあります。人生は自分のものではなくて、自分の思うように行くものでもありません。聖書は人の命、そして人生も神のものであり、神の御心に従って生きるものであると、教えています。エサウは食べ物のために長子の権利を失いました。そしてこの世も神よりも富に仕える方が得であるというふうに考えます。また気をつけないと全世界を手に入れることの方が命よりも大切なような錯覚を、起こします。そしてそれに気づくときには遅すぎるという、そういうこともあると思います。私たちはこのヘブルの今朝学んでいる箇所に、教えられているように、天国のまっすぐな道を歩み続けましょう。そしてその道を癒されながら歩み続けましょう。それは私たちにとって最高の道です。神が私たちの益のために、私たちをご自分の教祖に預からせるために用意してくださった道です。そして一緒に歩んでくださる道です。機会があるたびにこのまっすぐな道に私たちの家族や友人や、そして周りの人たちも招きましょう。最後にもう一度12章の12節から14節まで読んで終わりにしたいと思います。ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。またあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるためです。すべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい。清さがなければ誰も主を見ることができません。お祈りします。 聖なる愛なる父なる神様、私たちを愛しご自分の子供たちとしてくださり、ご自分のご性質にである清さに預からせようと日々励まし訓練し成長させてくださっていることを感謝します。主の忍耐と憐れみを感謝します。私たちもあなたの愛を信じ忍耐をもって信仰の旅路を歩み続けることができますように助けてください。すべての人々との平和とそして清さを追い求めることができますように助けてください。苦い根、ね、からの感染が私たちの間で広がらないようにお互いに気をつけて助け合って歩み続けることができますように守ってください。ここ 2,3 日は日本におけるコロナの感染が少し減少しているようにも見えますけれども、どうぞ一日も早く収束しますように助けてください。感染のために苦しんでおられる方々の上に主の憐れみと癒しをお願いします。感染している方々を助けるために犠牲的に働いてくださっている方々の上に主の特別な守りと恵みをお願いします。また特に私たちよりもはるかに厳しい環境の中でこの感染と戦っておられる国々の方々の上に主の癒しの御手を差し伸べてください。この感染との戦いによって国々が一つとなって助け合い愛し合うことを学ぶことができますように導いてください。今週もあなたと共に歩むことができますように、またそれぞれの場にあって私たちを清め、強め、御業のために用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。